清書をするには2日で済んだが、下書きをするには4日かかった。読みにくいかもしれないが、これでも一生懸命に書いたのだから、どうぞしまいまで読んでくれ。という冒頭で4尺ばかり、何やらかやらしたためてある。なるほど読みにくい。字がまずいばかりではない。大抵ひらがなだからどこで切れてどこで始まるのだか、句読をつけるのによっぽど骨が折れる。俺はせっかちな性分だから、こんな長くてわかりにくい手紙は、5円やるから読んでくれと頼まれても断るのだが、この時ばかりは真面目になって、初めからしまいまで読み通した。読み通したことは事実だが、読む方に骨が折れて意味がつながらないから、また頭から読み直してみた。部屋の中は少し暗くなって前の時より見にくくなったから、とうとう円盤へ出て腰をかけながら丁寧に拝見した。すると、初咲きの風が芭蕉の葉を動かして、素肌に吹きつけた帰りに、読みかけた手紙を庭の方へなびかしたから、しまい際には4尺余りの半切れがさらりさらりとなって手を離すと、向こうの生垣まで飛んでいきそうだ。俺はそんなことには構っていられない。坊ちゃんは竹を割ったような気性だが、ただ感触が強すぎてそれが心配になる。他の人にみやみにあだ名なんかつけるのは、人に恨まれる元になるから、やたらに使っちゃいけない。もしつけたら清だけに手紙で知らせろ。田舎者は人が悪いそうだから、気をつけてひどい目に遭わないようにしろ。気候だって東京より不順に決まってるから、寝冷えをして風邪をひいてはいけない。坊ちゃんの手紙はあまり短すぎて様子がよくわからないから、この次にはせめてこの手紙の半分ぐらいの長さのを書いてくれ。宿屋へ茶代を5円やるのはいいが、後で困りゃしないか。田舎へ行って頼りになるはお金ばかりだから、なるべく倹約して万一の時に差し支えないようにしなくっちゃいけない。お小遣いがなくて困るかもしれないから、為替で10円あげる。先だって坊ちゃんからもらった50円を、坊ちゃんが東京へ帰って家を持つ時の足しにと思って郵便局へ預けておいたが、この10円を引いてもまだ40円あるから大丈夫だ。なるほど、女というものは細かいものだ。俺が円盤で清の手紙を平つかせながら考え込んでいると、仕切りの襖を開けて萩野のおばあさんが晩飯を持ってきた。まだ見ておいでるのかなもし、えっぽど長いお手紙じゃなもし、と言ったから、ええ、大事な手紙だから風に吹かしては見、吹かしては見るんだと自分でも要領を得ない返事をして膳についた。見ると今夜もさつまいもの煮付けだ。ここのうちはイカギンよりも丁寧で親切でしかも上品だが、惜しいことに食い物がまずい。昨日も芋、一昨日も芋で今夜も芋だ。俺は芋は大好きだと明言したにはそういないが、こう立て続けに芋を食わされては命が続かない。占り君を笑うどころか、俺自身が遠からぬうちに、芋の占り先生になっちまう。清ならこんな時に俺の好きなマグロの刺身かかまぼこの漬け焼きを食わせるんだが、貧乏士族のケチン坊ときちゃ仕方がない。どう考えても清と一緒でなくっちゃダメだ。もしあの学校に長くでもいる模様なら東京から呼び寄せてやろう。天ぷらそばを食っちゃならない、団子を食っちゃならない。それで下宿にいて芋ばかり食って黄色くなって色なんて教育者は辛いものだ。全集坊主だってこれよりは口に栄養をさせているだろう。俺は一皿の芋を平らげて、机の引き出しから生卵を2つ出して茶碗の縁で叩き割ってようやくしのいだ。生卵ででも栄養を取らなくっちゃ一週21時間の授業ができるものか。今日は清の手紙で湯に行く時間が遅くなった。しかし毎日息づけたのを1日でも欠かすのは心持ちが悪い。汽車にでも乗って出かけようと、例の赤手拭いをぶら下げて停車場まで来ると、2、3分前に発車したばかりで、少々待たなければならぬ。ベンチへ腰をかけて敷島を吹かしていると、偶然にも占り君がやってきた。俺はさっきの話を聞いてから、占り君がなおさら気の毒になった。普段から天地の間に居候をしているように小さく構えているのがいかにも哀れに見えたが、今夜は哀れどころの騒ぎではない。できるならば月給を倍にして、遠山のお嬢さんと明日から結婚させて、1ヶ月ばかり東京へでも遊びにやってやりたい気がした矢先だから、いや、お湯ですか。さあ、こっちへおかけなさい、と威勢よく席を譲ると、占り君は恐れ入った体裁で、いえ、かもうて遅れなさるな、と遠慮だかなんだか、やっぱり立ってる。少し待たなくっちゃ出ません。くたびれますからおかけなさい、とまた進めてみた。実はどうかしてそばへかけてもらいたかったくらいに気の毒でたまらない。それではお邪魔をいたしましょうとようやく俺の言うことを聞いてくれた。 世の中には野田見たように生意気な出ないで済むところへ必ず顔を出すやつもいる。山嵐のように俺がいなくっちゃ日本が困るだろうというような面を肩の上へ乗せてるやつもいる。そうかと思うと赤シャツのようにコスメチックと色男の問屋を持って自ら認じているのもある。教育が生きてフロックコートを着れば俺になるんだと言わぬばかりのタヌキもいる。みなみなそれ相応に威張ってるんだが、この占り先生のようにあれどもなきがごとく、人質に取られた人形のようにおとなしくしているのは見たことがない。顔は膨れているが、こんな結構な男を捨てて赤シャツになびくなんて、マドンナもよっぽど気の知れないおキャンだ。赤シャツが何ダース寄ったって、これほど立派な旦那様ができるもんか。あなたはどっか悪いんじゃありませんか。だいぶ大義そうに見えますが。いえ、別段これという持病もないですが。そりゃ結構です。体が悪いと人間もダメですね。あなたはだいぶご丈夫のようですな。ええ、痩せても病気はしません。病気なんてものは大嫌いですから。占り君は俺の言葉を聞いてニヤニヤと笑った。ところへ入り口で若々しい女の笑い声が聞こえたから、何心なく振り返ってみると偉いやつが来た。色の白いハイカラ頭の背の高い美人と、四十五六の奥さんとか並んで、切符を売る窓の前に立っている。俺は美人の形容などができる男でないから何にも言えないが、全く美人にそういない。なんだか水晶の玉を香水で温めて手のひらへ握ってみたような心持ちがした。年寄りの方が背は低い。しかし顔はよく似ているから親子だろう。俺は、いや、来たなと思う途端に占り君のことはすっかり忘れて若い女の方ばかり見ていた。すると占り君が突然俺の隣から立ち上がって、そろそろ女の方へ歩き出したんで少し驚いた。マドンナじゃないかと思った。三人は切符所の前で軽く挨拶している。遠いから何を言ってるのかわからない。停車場の時計を見るともう5分で発車だ。早く汽車が来ればいいかなと話し相手がいなくなったので待ち遠しく思っていると、また一人慌てて場内へ駆け込んできたものがある。見れば赤シャツだ。なんだかベラベラ然たる着物へちりめんの帯をだらしなく巻きつけて、例の通り金鎖をぶらつかしている。あの金鎖は偽物である。赤シャツは誰も知るまいと思って見せびらかしているが、俺はちゃんと知ってる。赤シャツは駆け込んだなり、何かキョロキョロしていたが、切符売り下げ所の前に話している三人へ、陰銀にお辞儀をして何か二言三言言ったと思ったら、急にこっちへ向いて例のごとく猫足に歩いてきて、いや、君も湯ですか。僕は乗り遅れやしないかと思って、心配して急いできたら、まだ3、4分ある。あの時計は確かかしらん、と自分の金側を出して2分ほど違っていると言いながら、俺のそばへ腰を下ろした。女の方はちっとも見返らないで、杖の上に顎を乗せて正面ばかり眺めている。年寄りの夫人は時々赤シャツを見るが、若い方は横を向いたままである。いよいよマドンナに違いない。やがてピューッと汽笛が鳴って、車が着く。待ち合わせた連中はぞろぞろ割れがちに乗り込む。赤シャツは井の一号に上等へ飛び込んだ。上等へ乗ったって威張れるどころではない。隅田まで上等が5銭で、下等が3銭だからわずか2銭違いで上下の区別がつく。こういうお礼さえ上等を奮発して白切符を握ってるんでもわかる。もっとも田舎者はケチだから、たった2銭の出入りでもすこぶる苦になると見えて、大抵は下等へ乗る。赤シャツの後からマドンナとマドンナのお袋が上等へ入り込んだ。占り君は活版で押したように下等ばかりへ乗る男だ。先生、下等の社室の入り口へ立ってなんだか躊躇の体であったが、俺の顔を見るや否や思い切って飛び込んでしまった。俺はこの時なんとなく気の毒でたまらなかったから、占り君の後からすぐ同じ社室へ乗り込んだ。上等の切符で下等へ乗るには不都合はなかろう。温泉へ着いて3階から浴衣のなりで湯つぼへ降りてみたら、また占り君に会った。俺は会議やなんかでいざと極まると、喉が塞がって喋れない男だが、普段は随分便ずる方だから、いろいろ湯つぼの中で占り君に話しかけてみた。なんだか哀れっぽくってたまらない。こんな時に一口でも先方の心を慰めてやるのは江戸っ子の義務だと思ってる。ところがあいにく占り君の方ではうまい具合にこっちの調子に乗ってくれない。何を言っても、え、とか、いえ、と限りで、しかもその、え、と、いえ、がだいぶ面倒らしいので、しまいにはとうとう切り上げて、こっちからごめんこうむった。